今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はメルカリ NFT について話していきたいと思います。そもそもこの放送を聞いてくださっている方であれば、おそらく NFT というものは耳にしたことがある、もしくはもう実際に NFT を自分でね、保有している、クリプトというものに触れているよって方々であるということを前提に話していきたいと思うんですが、もしそうでなければ今までのね、過去放送なんかも聞いていただければってとこなんですけども、昨日1月28日から、メルカリの方でその NFT が売買できるようになったということなんですね。ただもう早々に突っ込んでいくと、これ厳密に言うと NFT の売買とは言えないっていう話なんですよね。だから要は解像度高くするとメルカリ NFT という名の NFT もどきみたいなものをメルカリというプラットフォーム上で売買できるっていう感じですね。だから結論で言うと、それってその NFT じゃないんじゃないかっていう、要はこのメルカリ NFT という新しくできたプラットフォームの中でやり取りされるものというのは、商品というのはブロックチェーン上のやり取りじゃないということなんですよね。でどういうことかっていうと、結局このメルカリ NFT っていうものは、規約なんかにも細かく読むと書いてあるんですけど、このユーザー、メルカリ NFT ユーザーが自分のウォレットですね、 NFT を管理するためのウォレットをこう作るわけじゃない、その自分のウォレットにその NFT が保管されるわけではなくって、だから要はウォレットを作らなくても NFT の購入をできますよっていう、そこにメリットみたいなものを謳ってるんですね。ってことは、じゃあそれ NFT って本来そのデジタルのウォレットで管理をするものなわけなんだけれども、ユーザーがそれを作る必要がないってことは、じゃあどこかの誰かがそのウォレットを管理するわけですよね。じゃあその管理するのが誰かっていうと、メルカリ NFT というか、メルカリの運営側が、管理しているウォレット上でその NFT、 実際にブロックチェーン上にある NFT を管理するという話なわけですよね。じゃあその実際の NFT、 ブロックチェーン上にある NFT の所有者、厳密に言うと保有者っていうのかな、保有権を持っているのはメルカリ運営側のウォレットなんですよね。じゃあメルカリ NFT のマーケットプラットフォームで購入したユーザーにはどういうふうに割り当てられるのかっていうと、結局そのメルカリ NFT、 その経済圏の中で、あくまでもそのブロックチェーンの外、要はオンチェーンじゃない場所でデータ管理をメルカリ側がして、ある意味中央集権的に管理をして、この NFT はブロックチェーン上ではメルカリのウォレットアドレスに入っているけれども、A さんの持ち物ですみたいなことを、メルカリの会社の方で管理するっていう話ですね。だからじゃあ実際にその NFT を保有しているのかっていうと、保有していないという答えに僕はなるのかなと思いますね。そう、だからなんかそこがちょっとこう、なんて言うんでしょうか、下手するとそれって詐欺にならないのかなみたいな話ですよね。それを理解した上で、そのメルカリ NFT ユーザーがそれをね、買うのであれば、本人がそれを承知の上でであればいいけど、それを理解できるので、理解できるぐらいのリテラシーがあるんだったら、そもそも自分でウォレット作って、その今回そのメルカリ NFT が、その扱うものっていうのがオープンシー、NFT マーケットプレイス、主にイーサリアムチェーンのものが多いかな。そこの、マーケットプレイスとこう、連動しているような感じのイメージなのかな。だけどだったらある程度そのリテラシーがある人であれば、実際にオープンシーで自分のウォレットで、イーサーを用意して購入すると思うんですよ。だからわざわざそのメルカリ NFT という、実際の NFT ではないものを買う人、その日本円でね、今回その日本円で購入できるっていう、要はそのNFT ってものへの参入障壁を、その下げるっていう意味ですよね。そういうところも歌っているんだけれども、実際この今回のこのメルカリ NFT という、それは NFT と言えるのか、いや言えないんじゃない、だってブロックチェーン上のやり取りとしてはメルカリ運営側のウォレットに入ってるんだよ、だってその NFT はっていう、あくまでも自分が保有しているっていうのはそのメルカリ NFT 経済圏の中でしか通用しない話っていう、それってパブリックな世界中、誰でもその情報を見れてデータを終えて改ざんすることが難しいというか、改ざんするメリットが改ざん者側にないという設計のブロックチェーンという文脈と逸脱しているわけじゃないですか。っていうことを理解した上で、 買ってくださいねってことをおそらくメルカリ側は言ってるんだけど、それを理解できる知識とかリテラシーがあったらちょっと再三になりますけど、実際に自分で自分のウォレットで NFT 買いに行くよねっていうことを僕は思うんですよね。ってことはメルカリ NFT でそれを買う人っていうのは、まあ言い方悪いかもしれないけど、まあそのクリプトに関するリテラシーがまあない、乏しい、うん、だけどなんかちょっと面白そうだから買った。でどうやらこの NFT っていうのはノンファンジブルトークン、代替ができない。でそのメルカリのその説明のところに、こう唯一無二のコピーができなくてとかっていうことが書いてあるんだけど、厳密に言うと NFT も別にあくまでもそれデジタルデータなので、そのいわゆるアート的なものっていうのかな、今回まあメルカリ NFT って言ってるのは全部まあそのアートの NFT ですね。 NFT って厳密に言うとアートだけじゃないんだけどっていう説明も足りてないなと僕は思うんだけど、その画像なんかも別にそれが保有してても保有してなくてもデータ保存できるんですよ、うん、別にいくらでもそれは。だからコピーはできるんだよね、うん、じゃなくてあくまでも NFT っていうのは このデータを誰が持ってるのかっていう所有権保有権の証明なんですよね、 NFT っていうものそもそもが、うん、だけどこれって保有してないじゃん、うん、保有権をそもそも持ってないじゃん、ブロックチェーン上でって話。あくまでもメルカリ NFT という経済圏の中だけで成立する保有権でしょっていう。だからこれは僕はなんかやっぱり難しいよね、理解するのはっていう、うん、だからそこで、買う人っていうのは、まあ、ある意味でそれって騙されてしまって、本質的に言ったら僕はなんかちょっと詐欺に当たってしまうんじゃないかなって思うぐらい今回のことをね危惧しています。ただこれは別にメルカリ NFT 側が完全な悪意があってっていうふうには僕は思ってない。まあどうだろうね、悪意があってやってたらまあ完全にそれはまずいので、うん、まあ、やっぱりその NFT というもの、ブロックチェーン、クリプトというものをよりこうマスアダプションさせていきたいっていう、まあ、思いもあるのかもしれない、参入障壁を下げてて。だけどやっぱりそのやり方っていうのかな、それは慎重になっていかないと、その根幹にあるブロックチェーン、そのフルオンチェーンはちょっとここでは伏せておこうブロックチェーンという特性、そして NFT という特性、それのちゃんと純度がやっぱりこう確保された上で障壁を下げていかないと、そもそも純度を取っ払ってしまって、もうアルコール全くない状態のお酒を提供してこれお酒ですって言ってるようなもんになっちゃうので、それはちょっとどうなのかなと思ったので、すいませんちょっと荒削りではありますが、ちょっと撮らせていただきました。ということで今回はメルカリ NFT、それを通して Web3 とは何ぞやっていうことを考えていきました。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、いってらっしゃい。